詩編の第37編です。ここの詩はですね、他の多くの詩と内容的にかなり違うのは、個人の悩みや苦しみを訴えて叫ぶっていう詩とは違うんですね。詩編にはですね、いろんなものがあります。そして、このちょっと読んだところでそれは分かりにくいんですけども、例えばですね、そのすぐ後の38節であればですね、最初から主よという叫び、祈り、神様に向かうことは何でも祈りですけど、私を責めないでください。これ非常に苦しみにある状態に置かれた人っていうのはすぐに分かるですね。38では私の肉にはまともなとこありませんっていうのは、これはですね、何らかの病気で、非常に苦しんでおるという、それともう一つはこの人自身が五節であるように罪の問題でですね、過ちを犯したという、そういう問題と、そして病気の問題、非常にこの嫌な病気にかかったということが9節や12節で分かりますね。腰をただれに覆われているとか、立てないほどだとか、病気にかかった私はみんな友達まで逃げてしまうというふうなことが12節で書いています。こういうふうに、みんな私っていうのが繰り返してて、非常に個人的な苦しみを神様に訴える、それが大きな特徴になっていますが、今日の詩はそれと対照的に、私っていう言葉は一回も出てこないですね。この長い詩ですけど、私が苦しいからどうか神様助けてくださいっていう意味の神様への叫び、苦しみは全く出てないんです。こういうふうにですね、同じ詩ということであっても内容的に言いますと全く違う内容、それに当然詩編150編ある中でいろいろなものが置かれているわけですね。この37編というのはですね、この人間のこの世界においてですね、神様がどのようにしてご支配なさっているかと、そういう真理そのものをこの詩の形にしているわけです。個人的な悩み苦しみを超えてですね、この世においてですね、神様がどのようになさっているのかと、それに対して深い感動を持ったものだから、そのことを客観的な真理としてですね、個人の悩み苦しみとは別のそういったことを超えてですね、誰にも当てはまる真理として、38は非常に個人的な自分のこの苦しみ病気を何とか神様してくださいと、そこから叫びがそのまま真理になっていますが、37編はこのようにある真理なんです。ですからまずですね、この一節二節、これはもう基調になるんですね。元の基調というのは根本の調子になっていますが、悪に対する問題なんですね。私たちがいろいろ心を煩わせるのは、ここにあるように悪いことを言ったりしたりする人のことで心が涙って騒いでですね、あるいは怒ったり憎んだり傷つけられたり、そういう悪いことを防い、そういうことに対して心がですね、本当に動揺するわけですね。非常に悪いことを言われて、ありもしないことを言われたら、誰でもですね、これ腹が立つ、感情的になってですね、相手を憎んだりですね、嫌ったり、でそういうことが続いたら非常にこの心が穏やかでない、しかもそれ言いふるされたと、例えばありもしないことを言いふるされたものは非常に苦しいことですね。証明するにはそんなことしてないと、いくら言ってもどこまで言いふるされたかわからない、それも消しようがないということですね。でそういう場合にですね、本当にこのもう嫌な気持ちになるだろうと思いますね。ですからもう会う人もですね、その噂なり良くないことを聞いてですね、そしてそういうことだと言われてしまうと、そしたらもう本当に嫌な気持ちがすると、これもどうしようもないと、でそういうふうに悪っていうもののなされ方によってはですね、人間の毎日の生活に深刻な影を落とすことがあるわけです。でそういういろんな意味での社会的な悪もそうですね、なんでそんな悪いことをする人がおるんだ、いじめでもそうです、 根拠もないのにいじめてくると、個人的にそういういじめやとかですね、ありもしないこと、中傷をばらまくとかですね、言いふらすとか、いろんなことも含めてです。だから、まあ、私たちの悩み苦しみっていうのは病気の苦しみもあるけれどもですね、そういう悪いことがいろいろ行われてですね、そして、悩み苦しむということもあるわけです。でそういう問題ですね。でもその悪そのものっていうのはですね、必ず裁かれると、まあ、これをふうに、誰にでも当てはまることを言ってるわけですね。一般的なそういう問題として、悪に対する私たちはどう見たいのか、神様がそれを支配なさって、いくら悪いものがあってもですね、これは枯れるんだと、滅びるんだということ。ですからその悪のいろいろなことに、そればっかり思っとったらだんだんと私たち自身が弱ってしまうので、そうではなくって主に信頼しようと。この五節っていうのは、四節五節っていうのはそれに、ルター時代のパウル・ゲルハルトという有名な作詞、賛美歌作詞もそれをテーマにして賛美歌を作ったりしてですね、主に委ねようと、あなたの道を主に任せようと、信頼しようと、そしたら主は適切に払ってくださると。だから悪いことどうしてするのかするのかと思っていても拉致が開かないと、それ悪いことどこまで誰にまでそんなこと言われたのかわからない、それをいくら気にしてもどうしようも解決できないけど、そこをそれを置いて、ですね、悪ではからいろんなことで気を紛ら、それをそこに気を心を持ち取ったらどうしてもできないけど、それを裁きのこともいろんなことも主に任せると。そしてその後も7節以降もそういうことですね、沈黙して主に向かって主を待ち望め、ちょっとこの待ち焦がれよなんていう訳、これだけはしています。待ち焦がれるだなんていう訳はちょっと適切じゃないと思いますね。他の訳、死を耐え忍んで死を待ち望めという方がよりふさわしい訳だと思いますね。待ち焦がれるだなんていうようなことは私も使ったことはないですね。耐え忍んで死を待ち望めということなんですね、何節の場合。それでこの一貫して心のところでですね、悪事を図る悪者は断たれると。でこの8節はこの7節8節も繰り返してるんですけど、悪いことをする人のことを当然怒ると、これはまあ自然なんですけど、それをそのままにしていったらその怒った人自身も罪に陥っていくということが起こるわけですね。自分も悪事を図ろうと苛立つというのは、これはそうですね、悪いことをした人に憎くなったんですね。何か仕返しをしてやろうとか、憎しみと仕返しそのものがもはや悪事になるんです。まあ、そういうことで、悪事に対してはですね、それを見つめ寄ったら自分もその悪事にはまり込むっていうことがあるんですね。もともとは誰それが悪い、あんな悪いことをしたとか、あんな不当なことを言うてきたと、その対処の仕方によって結局それを非難したり怒った自分もまた新たな罪に陥ってしまうんですね。こういうことは非常によくあると思いますね。誰か物を壊したとか自分がつけてあるとこの人もまた新たな罪になる、結局同じレベルである。だから悪事に対しては主に任せなる、任せるという方だけが正しいと。主に任せたらですね、神様がそれを見て時が来たらその悪い人を裁くなら裁く、あるいはその心を砕いて良きなら良きにすると。で自分は主に任せるからですね、心が平安であり得ると、で罪も犯さないですと、まあ、そういうふうにさまざまなこの世の人間の悪い働きかけ、これはいろんなことがそれぞれ置かれたところであると思うんですね。それに対し私たちは仕返しとかそのことを思ったら本当にいよいよ心が狭くなって、心が暗くなって苛立ってくるということですですね。自分も赤字を図ろうと、悪事を図ろうと、そういうふうな方向に行かないようにと。で、まあ、ずっとこの最初から旧約まで一貫して同じテーマがですね、主に望みを置こうと、主に委ねましょうっていうことなんですね。世の中の悪に対して悪いことを何かされたら絶えずこのことを思わないと、新たな問題、悪いことを悪い言葉で言い返したり仕返したりしようと 新たな罪を自分も犯してしまうし、自分も結局罪を悪いことをしたことになるんですね。で、しばらくしたら、時が来たら、そういう悪をしたもの、不思議と力を失うのだと。そういうこの世の中の客観的な法則性をこの詩っていうのはテーマにしてるんですね。個人の嘆き苦しみということと非常に違うというのがこういうところを見てもわかるんですね。こんなですね、この世の世界の法則のようなことを言うやろ、こういうことは一般の日本の詩とか普通の詩にはもうまずないですね。詩というか個人の感情を歌うものだと思ってるかもしれませんが、聖書の詩は非常に範囲が広いです。で、次の11節ですが、貧しい人は地を継ぐってありますね。で、この貧しい人っていうのは、これも前から何度も出てきたんですが、非常に有名なところにこれが引用されてるからなんです。で、この貧しいっていうのはですね、ドイツの、世界的に有名な仲介者の旧約聖書仲介、ドイツ語旧約聖書仲介っていう ATD って略されますけど、それは虐げられた人々というふうに訳してあるんです。で、貧しい人っていうのと虐げられた人々、あるいは圧迫された人々と、これ言語がそういう意味なんですね。言語がそういう意味だから、圧迫された虐げられた人々、だから貧しいっていうのはお金がないということです。で、虐げられた苦しいっていうのはですね、苦しんでいる人っていうのはある程度経済的にあってもですね、さっきね、悪い人によって散々苦しめられて圧迫されている人も起こるので、貧しい人はある意味でいつでも虐げられています。けど、虐げられているから圧迫されているからといって必ずしも貧しいとは限らないですね。例えば非常に、圧迫して精神的に肉体的に苦しんでいる、お金はあるけど老人でですね、お金持ちの老人だけど精神的に隣人とか周囲の人で非常に苦しめられていると、そういう人もおるわけです。ですから、貧しい人と本来この圧迫された人というのは概念を少し違うわけなんですけど、多くの本来のここのところの施設は圧迫された人、あるいは ATD のように虐げられた人々という意味なんですね。そういう人が不思議なことにかえって地を継ぐと、地を継ぐっていうのがこの詩にさっきちょっと通読したときに何度も出てくる、すぐ手前の9節にもありますよね。主に望みを置く人は地を継ぐっていうけど、地を継ぐっていうのはそもそもどういうことなのか、例えばその下の22節にまた書いてありますよね。地を継ぐ、それから次のページもですね、もう一度29節にも、主に従う人は地を継ぐ、から34節にも、主に望みを置け、主の道を守れと、主はあなたを高く上げて地を継がしてくださるのだというふうにですね、この詩には地を継ぐということが5回も出てきておるんです。で、それはもう一度言ったら、主に望みを置く人とか貧しい人、苦しむ人、あるいは神の祝福を受けた人、主に従う人、主に望みを置く人という、そういうふうなことでですね、出てきますが、で、地を継ぐっていうのは何だろうかということですが、これはですね、この地っていうのは普通のこの我々の知ってる土地を受け継いでいくと、今だったらですね、今の言葉だったら地を継ぐってなんか土地をもらってですね、堂々とかえって貧しい人がですね土地をもらえるんだと、神様に望めとった土地を継いでずっともらっていけます、そういうふうなことはおよそ当てはまらないはずですよね。貧しい人どこからかこういうふうな土地だなんて、不動産もですね、こういうことに長けた人がですね、ずる賢い人とか、ずっと前に田中圭の土地転がして有名になりましたけど、新幹線が通るということを前もって、嫉妬と、ただみたいなところを買い取ってですね、それで莫大な収益を得ると、まずそれを別のと転売と、そういうふうにもう簡単にしてですね、莫大な富を得ると。で、地を継ぐ代とこの土地っていうのは不動産っていうのは非常に高価ですから、そういうふうにですね、この世のことに長けたずるいような人が土地をよく持つということはよくあることですね。大資本家とか、それなのにどうして主を望みを置くとか貧しい人とか 死の祝福を受けた人は血を継ぐなんて言われているか、こういったんだけでもですね、ちょっと聖書そのままになるでは訳が分からないということなんですね。神様を信じる死ぬ望みを得た血をどんどんもらっていくなんて、こんなことは現代にありえないではないかと。でそのためにこの血を継ぐっていうのは、この旧約聖書ではですね、独特の使い方をするので、一般世間の今の日本で土地を受け継ぐような、そんなことは全然違うことを言っているわけですね。これは神様の約束の地という意味合いで使うわけなんです。で、神様の約束の賜物、そういう意味があるわけです。で、もともとはですね、パレスチナのそういった神の約束の地を受け継いでいく、神を固く信じる人がそのカナンの地ですね、血と水の流れ地をそれを受け継ぐんだという意味であったわけです。神が約束した土地という意味なんです。単なる土地でなくて。ですから、現代の私たちにとっては、これは目に見えない神の国を受け継ぐんだという意味になっていくわけです。ですね、神の約束の地、血と水の流れる地。ですね、古代は実際にそのパレスチナ土地を意味していたけど、今日では霊的な血と水の流れる地。ですね、それはまあ目に見えない神の国。神の国を受け継ぐんだというわけです。で、帰って貧しい人、圧迫された人がそのように神の国を受け継ぐと。で、こういうふうに、神様の良きものを受け継ぐものというもの、それが今の私たち新約聖書は以降はそうなっていったわけですね。こういうふうに旧約聖書はそのままの言葉で読んだらですね、何のことか意味がわからないというところがもうあちらこちらにあるわけです。ですから全体としてちょっとわかりにくいということは当然あるわけですね。それでですね、ここのところさっき言いましたように新約聖書の重要なところに引用されたというのはどうしてかというと、まずこの貧しい人というのはさっきの訳がいろいろされたわけですね。虐げられた、圧迫された。で、そこからですね、これの古代のある訳でですね、圧迫された人はやり返せないと貧しいと思う。ですからそれは黙って耐えるしかない。そこで、柔和っていうふうな意味の言葉に、そういう解釈からですね、柔和という言葉に訳された古代訳のギリシャ語聖書があったわけなんです。旧約聖書はヘブライ語なんだけど、それがまず新約聖書以前に、ギリシャ語に訳された時にですね、圧迫された貧しい人はやり返せないわけですね。武力で攻撃もできない、権力もない。だから黙って耐えてる。それを柔和という言葉で訳した。柔和にあたるギリシャ語ですね。まあこの日本語の柔和とまたちょっと違うんですけど、ですからそのギリシャ語訳を引用したのが新約聖書の非常に有名なところです。柔和なものが血を継ぐと。で、本来は柔和っていう優しさではなくて圧迫された人なんですね。それはちょっとマタイの福音書で、まあ聖書の中で一番有名な箇所の中にこれも含まれているんです。ですが、五章ですね。この五章の有名な言葉、五章の五節、柔和な人々は幸いだ、その人たちは血を受け継ぐっていうのは、この詩編の37の11の引用なわけなんですね。本来はこの柔和というのは今言ったように旧約聖書のギリシャ語訳の引用だから、ニュアンスが変わってきたわけなんです。で、この五節だけはそのように引用であってですね、直接にイエス様の言葉ではないわけですね。引用そのまま合わせたと。そこでですね、この五節は、除いて完了するとですね、この十節まで完了したらですね、三、四、それから六、七、八、九、十で、何個あるかというと、一、二、三、四、五、六、七個ありますね。心回しい人、悲しむ人、義に興味ある、憐れみ深い人、心の清い人、平和実現した、義のために他した。で、7つっていうんで、これはちょうど一種の完全数なわけです。 ですからこの五節は実はですね、非常に古い時代から悲しむ人は幸いである、その人を慰める人に対する意思の注釈としてですね、この詩編が引用されたものがですね、そのまま本文にこういうふうになっていったのではないかというふうにも考えられているんですね。ですね、この五節を除けば七つになるからです。七福というか。で、それはまあ、そういう説明確実なことじゃないんですけど、これだけ引用文でありますので、そういうふうにも確かに考えられるところなんですね。そのままに引用されているわけですのでね。まあ、いずれにしてもですね、それが、だから悲しむ人々と圧迫された人々、これは似通っているからですね。まあ、そういう意味で、これに似たのが旧約聖書にあると、心貧しい人、悲しむ人と、には、本来は圧迫された人。で、地を受け継ぐっていうのも、ここの新約聖書でもですね、この時で言ったと思いますが、このままでとってもですね、柔和な人がなんで地を受け継ぐかと。柔和っていうのは、人は、悪口言われても怒らないとかですね、そういう優しい穏やかな人が土地を受け継いでもらっていくということはありえないことですね。そんな土地不動産のことに長けた人がどんどん取っていくわけですから、ここもですね、この契約聖書に戻って考えないと、この五節だけはですね、わからないわけです。本来は圧迫された貧しい人、かえってそういう人がですね、は主に望みを置くからです。今日の詩編37編にある主に望みを置く、そういう人はもう貧しくて圧迫されているから主に望みを置く、それを祝福されてですね、神様の賜物を与えるんだと。ですね、この場合は旧約聖書の引用だから地を受け継ぐとなったわけですが、新約聖書の引用は神の国を受け継ぐというふうな意味になっていったわけですね。それでまあちょっと元に戻ります。まあ、そういうふうに、旧約聖書の部分を新約聖書にも用いられているところです。それからあともうちょっと見てみますが、元の詩編に変わりますね。で、あともうですね、よく似た内容です。十二節以降もですね、主に従う、主に望みを置くような人に向かって、主に逆らう、要するに悪人は企むけれども、主はそのように、現れると。いくら剣を抜いて同行しても、ここに貧しい人と乏しいをしても、剣がかえって自分の胸を貫くことが起こると。で、あともよく似た、従う人とか無垢な人、これも同じような意味、無垢いうことはあんまり使いませんね、今頃。これは無垢っていうのも、これはこのことはまっすぐっていう意味合いの言葉なんですね。無垢っていうのもこの新教訳だけが使っている言葉ですね。あんまり無垢だなんていう言葉は普通は使わないと思うんですけども、で、とこしに死業を持つってありますね、18。この死業っていうのも、死って、あと、これも継ぐという言葉ですね、死業の死も。これも、神様からの良きもののことをこの死業と。昔は土地を実際に見せてたわけですけど、永遠に神様からの賜物を受け継ぐと。これも私たちにとっては、まあ、神の国ということになるわけです。で、災いが降りかかっても結局うろたえることもないんだと。で、2節にあるように必ず 逆らう悪は滅びていくと、まあ、これをずっとですねこの詩のテーマとして繰り返し繰り返し表現を書いてきています。私たちの心はですね悪いものはこのままどんどんはびこっていて自分も倒されるんじゃないかとかですね、そういうこと、まあ、これますます悪い問題が広がっていくんじゃないかと思えば思うほど不安になっていくんだけど、その時にこのように、神様の祝福っていうのはずっと続くし、悪い力は必ず途中で倒れていくんだということですね。この23、24もそういうことです。神様が私たちの定めてくださるんだから、私たちがたとえ倒れることがあっても神様が助けてくださると、そういうことをあともうずっと一貫していったんですね。でその後のテーマもですね、大体どうともよく似ていると思います。今言ったように口を受け継ぐっていうのが繰り返し表現を超えていってるからですね。まあ、主に従うということになれば当然神様からの良きものをくださるわけだから、それが当時も受け継いでいくというわけですね。ですから悪の力は必ず断たれるというのが、あともう何度もこれも繰り返されて、例えば28節の終わりにも主に逆らう者の子孫も必ず断たれると、28で、それから34の最後ですね、悪の力が断たれていくと、で35節で主に逆らう者が時として横暴を極めて勢いよくはびこると、しかし36、時が経てば消え失せていくと、だからまっすぐに見ようというんですね。でこの37節、平和、これは今度のちょっと命の水にもまた書きましたが、シャロームっていうような言葉がありますね。よく知られたところで、シャロームっていうのは単なる平和ではないわけですね。戦争のないとかいう単なるではなくて、コンプリート、すなわち、完全にする、全きものにするということで、神様によって全きものにされた、そういう状態、全き救いとかですね、全きものされた状態の人にはいつでも未来があると。まあ、だからシャロームという挨拶はですね、単なる平和以上のもの、あなたに神様からの賜物の全く賜物がありますようにと、あなたが全くものとされてますようにというですね、賜物で、そういう意味合いがあるわけです。で、そもそもの悪の力は必ず断たれていくということが最後まで書いてあるわけですね。そういうふうにこの長い詩ですけど、もうずっと一貫したテーマを最初からしても書いてあるわけですね。これはいつの時代でも悪はどうなのかという問題が非常に切実な問題ですので、そのことに対する非常にこの人は確信を与えられたというわけですね。この紹介です。だからこれだけの詩をですね、繰り返し繰り返しのテーマに向かって書き続けたと、書くようにまあ促されたわけですよね。そういうことでこの一家の説が賛美歌としても実際に作られたということですね。主に自らを委ねようということに尽きるというわけです。はい、それではそこまでにしておきます。